もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにち
こ
は。
んにちは。
はい、よろしくお願いし
は
ま
い。
す。
今日はどういったご相談ですか？
はい、自分の子供に時々感情的に追い詰めてしまって、
はい。
手を挙げてしまうことがあったりするので、
はい。
自分ではいけないことをやめたいなと思ってるんですけれども、
はい。
時々つい感情的になって手を挙げてしまうう
ん。
のを悩んでます。
あ、はい。あなたはおいくつですか？
43歳です。
43歳。
はい。
奥様は
40歳です。
40歳。
はい。
お子さんは？
3人です。
はい。男女と年齢を教えてください。
はい。上から女の子12歳、
はい。
男の子10歳、
はい。
女の子8歳です。
はい。で、手を挙げちゃうのはどなた
は
に？
い。上の子にはもう最近あげないんですけれども、
はい。
真ん中の男の子とか、
はい。
時々やっぱり下の女の子
はい。
にですね。
はい。
はい。
それってどういう時かしら？
まず、男の子の方は、まあ私の中でなんですけれども、
はい。
やってはいけないことをやってしまった時ですね。具体的には、数日前なんですけれども、
はい。
家の鍵を、
はい。
公園では 遊んでて、まあちょっと不注意でなくしてきたことがありまして、
い。
その時についこうカットして追い詰めてしまって、もう叩くまで、倒れるまでですね、してしまったりとか。
まず、その時の状況をちょっとお
はい。
話しいただきたいんだけど、
はい。
まず息子さん帰ってらっしゃいました。
はい、はい。
家の鍵をなくしちゃったって申告されたの？
はい。いえ、一緒にその下の子が遊びに行ってまして、その子が、実は、お兄ちゃんなくしてきたんだよね、っていうことで、本人からではなかったんです。
で、そのご
はい。
本人の10歳のお子さんは、お兄ちゃんなくしちゃったんだよねって言った
はい。
時にどういう反応されました？
はい。はい。あ、バレちゃったみたいな感じでしたね。
はい。
その後ちょっと家族で出かける予定だったんですけれども、ちょっとそれどころじゃないから、ちょっと探しに行こうっていうことで、やっぱりいまいち本人がピンときてなかったので、どんどんどんどん私もヒートアップというかですね、してしまって、
あ、
もう手出
そう
し
す
て、
る
はい。
と、公園に探しには行ったの？
その前にちょっと一応電話したら結局あったんです。公園の管理事務所みたいなと
あ、
ころ
なる
に
ほ
で
ど、
す
なる
ね。
ほど。
はい。
はい。じゃあ、その出かける予定だったのは？
はい。まあ結局行ったは行ったんですけど、ただ私がまあちょっと暴力を振るってしまった時に倒れてしまって、ちょっと怪我をしてしまって、
はい。
ちょっと一回病院に行ってから、まあ行ったような感じですね。
倒れるほど、どこ殴ったの？
もうほっぺたを引っ叩くっていうような感じですね。と、ちょっともう襟とかを掴んで、ちょっともう引きずり倒すっていうような感じですね。
それはかなりの暴力ですね。
そうですね。はい。
あなたのお仕事はどういうお仕事？
今、建設関係なんですけれども、1年前に転職しまして、
はい。
妻の、まあ、父、義理の父が経営する工務店に、
ああ、なるほ
まあ、
ど。
建設関係に、はい、はい、転じました。
はい。
現場を管理したり、営業とか、外回りみたいな感じ
あ、なるほど。
です。はい。
実際に技術的に動かしてらっしゃるわけじゃないのね。
ではないですね。はい。
ご兄弟いらっしゃる？
妹が2人おります。
お父様お母様はご存命？
ですね、父が、今から20年前に事業に失敗しまして、
はい。
で、まあ、いわゆる逃げたんですね。
はい。
で、逃げた先で、7年ほど前に孤独死しました。
はあ、はあ、なるほ
母
ど。
は存命で元気です。
お母様おいくつ？
73、4ぐらいですね。
はい。そうすると、あなた自身は、ご兄弟は女の子お二人よね。で、いわゆる、カッとなって暴力的になった自分っていうのが、いつ頃出来上がったか覚えてらっしゃいますかね？
他人に対して暴力を振るっていうことは、本当に今まであまりなかったんですけど、身内に対しても。もしかしたら子供が生まれてからかもしれないです。子供に対して。
なるほど。
ね、はい。
あなた自身がね、
はい。
やってはいけないことって決めている
はい。
ことは、
はい。
公園のところで遊んでたりなんかして鍵なくしちゃったみたいな、うっかりしたミスも入っちゃうわけ？
こう鍵をなくして誰か知らない人に取られてうちに入ってこられたらダメだよねって常日頃子供たちに言ってるので、鍵はとても大切なものだから、
うんうん、
それだけに大切にしなさいよっていうのは、まあ、常日頃言ってはいるんですけれども、
なるほど、はい
はい、それがちょっとないがしろにされたので、まあ、怒ってしまったっていうのがあります、
ね、はい、倒れちゃって怪我したっておっしゃいましたね。
はいはい、
それどこをどうしちゃったの。
もう足の親指の爪が剥がれちゃって出血しちゃいました。
あら、でその時あなたとしてはお子さんに謝りましたか。
はい、謝ってないですね。
うん、はい、ということで、はい、今日のご質問はそうするとストレートに言ってどういうご質問ですか。
その子供に対して、まあ、いくらまあ、あくまで僕の中での基準なんですけども、悪いことをしたとしても、
うん、
感情的にならずも暴力を振るわないようにするにはどうすればいいのかなという相談です。
わかりました、はい、今日はですね、
はい、
精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はいはい、
先生よろしくお願いいたします。
あ、はじめまして、高橋です。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
こういうふうに暴力を振るって怪我させるっていうのは何度もあったんですか、はいはい、これまで。
怪我をしたというのは初めてですね。
うん、でもまあまあ殴ったり蹴飛ばしたりっていうようなことは何度もあった、
はい、そうです、殴るというかもう平手打ち、そうですね、げんこつ、はい、
平手打ち、げんこつがどれぐらいのペースであるんですか。
そうです、半年に1回に3ヶ月に1回ぐらいかなという感じです。
下の娘さんにもあるの。
そうです、あの頻度は全然低いんですけれども、やっぱり、うん、そうですね、それでも年に1回2回ぐらいあるかもしれないです。
年に 1、2回、娘さんも平手打ちなりで殴るの、
はいはい、そうですね、平手打ちですね、はい、あります。
これね、
はい、
今普通に相談してるけれど、
はい、
例えば怪我をして、
はい、
小児科なり外科なりに行って、
はいはいはい、
そこのお医者さんが人に殴られた後だっていうように認識して警察に電話したら、
はい
はい、あなたは本当に捕まって留置されますよ、
はい、そうですね、はい、
うん、完全に虐待ケースです。
そうですね、
うん、
はい、
だから
はい、
多くの場合虐待はどんな風にしてやまるかっていうと、
はい、
警察に留置されると治るんです。
お、はい、
それぐらい、
はい、
本当に深刻なケースだっていう風に自分が自覚しないと、
はい、
この先本当にいろんなことが起きる可能性が出てきてしまう。なぜかっていうと、
はいはい、
暴力によって育てられた子供は、
はい、
特に男の子は自分の自我が目覚めて大人になっていくときに当然反抗期を迎えるわけですけれど、お父さんが殴ってきたらそれに対して対抗できるのは言葉ではなくて暴力だと思えば、体が大きくなるに従ってお父さんに対抗暴力で向かってくるようになりますよ。これ最悪のケースじゃないですか。
はい、そうですね、はい、
ねえ、そもそもそれはどこが出発点かというと、
はい、
子供を一人の人格として認めてないところから出発してるわけ、
はい、
子供を自分の付属物だと思ってる、
うん、
ね、はい、だから、はい、自分の所有物だから自分が思うように変わってくれないとイライラして、
はい、
殴ったりするってことで、もちろん子供だから鍵の大切さっていうようなことは、
はい、
あるいはそれで盗みに入られたらどうなるかなんていうのは想像をしてみてもそんなリアリティないですよ、はい、大人のように、
はいはい、
だからそれは子供は何度も何度もいろんな大人の世界の基準からすると失敗するわけ、
はいはい、
でもそれを修正するのに言葉以外にないんですよ、
はい
ね、荒げた感情や暴力でそれを修正することはできないの、
はい、
なぜかというと一人の人間だから、
はい、
ね、
はい、
だから 子供の人格を尊重する、はい、要するに他人にはね、はい、他の人にはあなたは、
はい、
そういうことはしないっていうふうにさっきおっしゃったけど、
ね、はい、
ということは逆に言うとさ、
はい、
子供に人格を認めてないからそんなことしちゃうんじゃないですか、うん、
はい、
子供も他人のうちの一人、
はい、
確かに身内かもしれないけど他人なんですよ、
はい、
他の人間、一人の人間、
はい、
だからやっぱりその人を本当に教育しなきゃなんないとしたら、
はい、
その人が一番分かりやすく自分のミスを受け止める方法はどんなもんだろうって考えてそれに当てはめて行動するっていうのが親の役割でしょう。
はい、そうです。
ねえ、それはもう本当に子供の将来に大きな影を落とすよ。
はい、
ね、そうすると、はい、あなたのお子さんも大人になった時に自分の子供にまた暴力を振るう。なぜかというと言葉を尽くすよりも一発殴る方が簡単だから、
はい、
でも簡単な方法で人間を変えていくってことはできないんですよ。時間をかけてゆっくり向き合うことで人間は変わっていくの、
うん、
ね、
はい、
だからあなたがもし変わろうっていうんだったらもちろん一回の人生相談ではなかなかそんな簡単に変わるかどうかわからないけれど、
はいはい、
やっぱりあなたも変わりたいと思ったら、
はい、
そういう今、はい、地域の保健所とかいろんなところで、
はいはい、
暴力を振るってしまう親に対する講座みたいのがたくさんあるから、
はい、
そういうところに何度も通って、
はい、
子供を一人の人間として認めるにはどうしたらいいか、
はい、
あるいはうまくその、社会的な規範に乗っかっていかない子供をいわゆるしつけるという形で修正していくにはどうしたらいいか、
はい、
いろんな講座が開かれてるからそういうところで、
はいはい、
ね、言葉による修正っていうことを、
はい、
あなた自身が言葉を聞きながら学んでいくことがすごく大事だと思う、
はい、
そうじゃないと本当に留置されますよこのままいったら、
はい、
そうなったら、ね、もっと悲劇じゃないですか。お父さんは今、ね、警察署に捕まってるよなんていう、
はい、
そんな風に言う子供たちとお母さんとの会話を考えてごらん、
はい、
ね、大変じゃないの、
はい、そうですね、
ね、はい、子供は一人の人間であるっていうことを出発して、
はい、
子供って考えないで人間同士の向き合い方として子供に向き合うようにしてみてください。
はいはい、ありがとうござい
ます。はい、
お分かりいただけましたか。
はい、分かりました、はい、
じゃあ今
あと一個だけいいですか、うん、その今回のことに関して息子に対してちゃんと面と向かってこう謝った方がいいんでしょうか。うん、
当然ですよ、当然。
分かりました。
だって悪いことしたんだもん、だって、
ね、
人に暴力を振るうという、
はい
ね、はい、大地が親指の足の親指の爪が剥げちゃったってすごい痛かったでしょうね。
そうですね、はい、
うん、だから相手のことをちょっと考えた方がいいですね、
はい、
要は話すこと、
はい、
です。
そうですね、
うん、
はい、
でもご自分で気がついてらっしゃってお電話くださったんで、
はい、
そういう点では普通の DV とは違うので、
はい、
きっと治るから、
はい、
うん、そっちの方向で考えてください。
わ、はい、かりました。
はい、
はい
はい、本当にありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、ありがとうございます。失礼します。